俺の未来は敷かれたレールの先にしかないのか。
未来はレールの先にも道路の先にもあるよ。
え？
レールも道路もどちらも走れる特殊車両キリク車で、鉄道インフラを支えながらこれからの道を開きます。つなげる、広げる、未来のレール、キリク車テック。
タレカツラジオ
1155。
さあ始まりました、トレカツラジオ1155。こんばんは、女子鉄アナウンサーの工藤智美です。そして
元近鉄名物広報マンの福原でございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、あっという間に4月も下旬ですよ。
はい、
ねえ、はい、ゴールデンウィーク前ということですけれども、はい、今日も安全運行でお送りしてまいりたいと思います。さあ、この番組は鉄道をもっと楽しくをテーマに、鉄道好きアナウンサーの工藤智美と元近鉄名物広報マンの福原俊博さん、リスナーの皆さんとともに鉄道の今昔について掘り下げ、未来にワクワクする番組です。最新の鉄道ニュースから鉄道ロケまで、幅広くトレカツ鉄道活動をお届けしていきます。まあ、時に現役の鉄道マンや鉄道ファンのゲストも連結していただきまして、聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる、そんな鉄道エンタメ番組です。
はい、
はい、
今夜もですね、うん、最終気分なんですけども、
はい、
ゴールデンウィークが間近に迫っているので、
本当に
やはりね、その時列車乗りながら、次の休みどこ行こうかとかですね、その鉄活の活動するですね、はい、スケジュールを決めるような形でゆっくりとどこ行きたいとかですね、うん、まあ、そんな全体的にですね、
はい、
楽しい鉄トークを、いつもと同じようにね、楽しい鉄トークをしますので、
ね、
はい、
よろしく、最後までご乗車、はい、よろしくお願い申し上げます。ね、でも今日もしかしたらお休み取ってる方とかもいるかもしれないですよね。
そうですね。
そしたら、ね、25から、
はい、
もうバババッと、25、26、27、28、29、30。
それは仕事
ね、うん、どうなんやろ
う、うん、
一番長い方とか結構なんか27、28とか休み取っちゃったら結構な休みで、ね、まあでも31ぐらい、30と1日ぐらいですかね。
うん、
ね、すいません、皆さんの休みでしょ、ま
あ、それぞれがねスケジュール、まあ僕的にはその、はい、ね、カレンダー通りですので、25も29日だけがゴールデンウィーク前の休みから、はい、もちろん25、26年ね、僕ね、
はい、
スケジュールにね、25、26、この差とかで何かあったんですか？
これあれですよ、MK トラベルさんのツアーやろうと思ってて、
そうか、
ちょっと後ろ倒しにしましょうね、あの話やね、すいませんね、
もうスケジュールよく、
は
い、
ね、僕
ね、いつもね、悪いパターンで、もうね、その、なんとかトラベルとかみんな買いたいよね、
そうそうそう、
何か、
クロットの案件多いから、
多いよね、
ね、何か、だんだん分からへんくなるから、クノ MK とか入れといてくださいね。
そうそうですね、それもね、赤で入れても重要なんです。調査イコール重要やからね、ビリながらスケジュール
しますので。いやいや、そんな恐怖ステージ張って
へんねん。
娘よくしてもらってますんで、
はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに MK トラベルさんとのツアーはね、その夏に向けてやりたいねっていう話になってて、
はい、
まあ、6月末からね、今年また7月に向けて、
はい、
はい、ちょっと、はい、京都方面とかでねやりたいねっていう話にはなってるんで、
はい、
ご期待いただければと思います。
はい、こちらも楽しいですよ。
はい、さあ、そして今日もですね、
はい、
いつリスナーさんのお便りからお届けしてまいりたいと思います。はい、これね、ちょっとやっぱ例のごとくまとめ撮りなんで、うん、はい、遡っちゃうんですけど、はい、すいません。
はい、
はい、輪天石村さん、鉄のネーム、はい、輪天石村さんからです。いつもありがとうございます。はい、まあ、主にね、こうダーリンハニーの旅列車、うん、
はい、
はい、の、まあ、ヘビーテツナーさんということなんですけども、うんうんうん、私たちがね、一回つけてもらったあだ名の解読ができなくて、
はい、
右往左往してたものに関してのレスポンスをいただいておりますので、
うん、
はい、ご紹介いたしましょう。
はい、
はい、まず、ね、2月の頭に、ハッシュタグトレカツラジオ1155で X でポストしてもらってるんですが、
はい、
過去一の盛り上がりでしたね。お題も採用していただきありがとうございました。クハトキ1型さんと断輪廃車のお二人ってね、書いてくださってたのが、
はい、
このクハトキ1型は久野と福原さんが入ってるのか、
はい、
もしくは久野のみなのか、
はい、
そして断輪廃車は多分ダーリンハニーさんだろうっていうね、
はい、
話してたんですけど、
はい、
回答が来ております。
おー、なるほど。
はい、 久野智美さんの名前ボケは初めてだったので、分かりづらくてすいません。くととが、頭文字の言葉を考えたら、なんだか、くは、時型になっちゃいました。ということでございました。
なるほど。
はい。だから、福原さんを積み残しております。
はい。もう、大きく手を振っておきます。はい、ホームでね。さよなら。
いやいや。D.T. 志村さんの、ぜひ、福原さんのちょっと名前ボケもお待ちしてますんで。
いや。
よろしくお願いします。はい、断輪廃車は見事ですよね。
すごいね。
ね。うん、断輪でも廃車したらちょっと、なんかね、悲しいですね。ね、断輪やのに廃車ってどういうことやねん、ね。
そのまま頑張ってほしいですね。はい。
ね、いつもありがとうございます。はい、またお便りたくさんお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、それでは今日もこのコーナーから参りましょう。
はい。
今週の鉄トピー。さあ、今週の鉄トピはですね、くま川鉄道全線開通日確定の話題を掘り下げたいと思います。はい、皆さんご存知だと思うんですけれども、くま川鉄道さん、はい、熊本を走るローカル線なんですけれども、まあ、2020年に発生しました令和2年7月豪雨で、甚大な被害を受けまして、まあ、一部運休、そして代替バスの輸送が続いておりました。で、被災当時結構ですね、線路の流出があったりとか、橋梁が、大きく破壊されたりですとか、深刻な状況だったので、なんかもしかしたらこのまま、こう、ユーザーが少ないとかね、廃線になってしまうんじゃないかみたいなことが、ちょっと鉄道ファンの中でも、はい、懸念されたんですけれども、
はい、
無事に、その長井社長のご尽力、まあ、地元の皆様の声もあって、復旧に向けて動いておりました。うん、で、この度、まあ、2026年9月20日日曜日に、全線での運行を再開すると発表されました。おめでとうございます。
よかったですね。
よかった。
このさんおっしゃる通り、はい、僕はそのニュースで、豪雨で恐竜が流された映像を見たときに、
はい、
これは無理かなと、諦めたらダメなんですけども、うわーこれは復旧無理かなと思いながらでも、なんとかですね、頑張ってほしいという願いがあって、
はい、
それが見事にですね26年今年の9月の20日の日曜日ですね、はい、全線の開通の見込みでプレス発表されたので嬉しくて嬉しくて、あかん、冒頭から泣いた、
ね、泣いたら、ね、すぐ泣いちゃうからね、
本当にね、苦労されたと思います。はい、
なんか、結構災害状況がホームページでもまだお写真とか残ってまして、
はい、
まあ、田園シンフォニーね、とても有名な、水戸海事さんがデザインした、
はい、
観光列車とかも結構浸水してしまって、
はい、
なんかお風呂にね、列車が入ってるみたいな感じだったりとか、
う
んうん、結構、衝撃的な
映像、ね、
はい、映像、そして写真が、
うんうん、
はい、まあ、全国でね、見られたんですよ。で、これまたコロナ禍だったから、
そう、
で、ユーザーも少ない中だったんですけど、まあ、もともとその熊川鉄道って、結構、高校生がね、
学生
ですね、通学でそう、はい、使われてたりとかするので、うん、まあ、それもあって、まあ、やっぱり復興していこうというところで、一致団結して、はい、まあ、6年かかってということになりますね。場合によってはね、なんか昨年度っていうお話もあったんですが、もうちょっと時間かかりますみたいなお話を、
はい、
例年その、毎年お世話になっているテレビ大阪さんの鉄道博で、
うん、
はい、お会いするので、社長の長江さんとね、うん、お話ししたりとかもしてたんですけども、やっとこの秋に決まったと。
はい、
うん、
特に車両が、この水を使ってしまうとですね、はい、なかなか、復旧できないというのが多いんですね。
はい、
モーター。まあ、こちら、液化系でディーゼルなんですけども、うん、やはりそこに水が入ってしまいますとなかなか、運転できない、交換するとかですね、
はい、
車両だけでも大変ですし、
うんうんうん、
それ以上に線路が流されたり橋梁が、ダメになってしまったりですね、
はい、
本当に私鉄道業界にいる中でも致命的なことがたくさんありすぎてですね、本当にね、でもね、いつも長井社長とお会いするとニコニコと笑っていただいて、なんとか乗る、なんとかするんだというですね、本当に九州男児の 意気込みがですね、伝わってきまして、本当にね、いいあのニュースが入ってきたので、もう嬉しくてワクワクしております
ね。嬉しの温泉駅ですね。
今日は一回目ですね。
ほんまにね、ちょっといい話してるとこやったけど。
はい、そうそういつもこれなんですね。
そうそうそう。で、あの、まあ、浸水してしまった車両に関しては、結構あの、全国の、まあ、車両のメンテナンスの猛者たちが、こう、一堂に会して、修復作業に、取り組んだっていうお話を伺っていて、はい、ちょうど先週あの王子町の、イベント、まあ、100周年、ね、イベントの、お話をさせていただきましたけれども、はい、そこでもご来賓としてお越しだった、若狭鉄道の社長の亀川さん、はい、そちらで、社長も認める、なんだろう、車両メンテナンスプロみたいな方がいらっしゃるんですね、若さには。あの、谷口さんという方なんですけど、谷口さんが、こう、被害が起きてから早々に、こう、手伝いに行かれてる様子なんていうのも、私も、こう、間近で見させていただいたり、お話聞いておりまして、やっぱりローカル線同士の横の結びつきで、この日を迎えたんだなっていうのが見て取れる、非常に、あったかい、ほっとするというか、おそらく誰一人かけてもこの日を迎えることはできなかった。もっともしかしたら遅くなってたかもしれないみたいなところを思うと、功績だなと感じております。
やっぱりね、鉄道会社が違うかっても、まあ、線路もつながってなかったも、気持ちの線路がつながってるので、本当にその鉄道会社が支える、応援に行くというのがですね、これは、大手でもあっても、中小であってもそういう気持ちがあるので、本当に今まで大きな震災があったり、災害あったりともですね、助け合ってる鉄道会社っていうのは多いんですね。逆にね、本当に、もう嬉しくて、また2回目になっちゃうけど、
本当に。またないじゃん。
もう、運転再開のこの日来たらね、9月20日行ったら、もう、もし現地行けなかったも、映像見て、うるうる来てるかなと。ただね、そこがスタートで、皆さんね、ぜひともね、こちらに行って乗っていただきたいんですね。やはりお客様が少なくなると、経営状況も悪くなるので、皆さんでね、これからもね、支えながら、応援しながら、グッズを購入したりとか、運賃を払ってですね、頑張れよとかですね、元気に行っていただきたいかなと、もう本当に心からお願いしたいかなと、私が、ね、願ってる応援説ですね、これも。
本当、おっしゃる通りだと思います。やっぱり、福原さんおっしゃる通り、まあ、戻ったから安心じゃなくて、そこからがまたスタートになりますので、復興するまでも、結構、機動自転車体験をね、廃線区間の一部で、メンテナンスが終わったところでやってたりとかしたんですよね。はい、そういう企業努力のもう一つとして、まあ、有名な、幸福切符、岡留幸福駅という駅があるので、その切符だったりを、そのくまモンコラボで発売したりとかずっとされてきたんですけど、毎年ね、干支になぞらえて、これ、発売してたりとかするので、これ結構よく、いろんなところに、お配りをしていて、私も。おそらく、テレビ大阪の鉄道博でボランティアに来てくれたスタッフさんに差し上げたかな、今年も干支切符。そういうのも、購入が、まあ、各所でできますし、あとはもう足を運んでいただいて、幸福駅で、幸せの写真を撮ってもらったりとか、あとインスタにアップしてとかね、X にアップして応援してもらうみたいなところを、我々一丸となってやっていかないと、これまた、ローカル線なので、いつね、経営状況がまた難しくて、みたいな話で、せっかく復旧したのにその先が見えないみたいなことになってしまう可能性がゼロじゃなかったりとかもするので、そこに関してはしっかりね見て応援プッシュプル運転をしていきたいなと、感じます。
そうですね、やはりそれがやはり我々の一般の我々、鉄道を愛する方がそれが一番の応援鉄になるかなと思います ね。本当にねゆっくりとね駒鉄の開通したらですね、沿線がね非常にいい場所に走っておりますし、熊川のね、私は国鉄時代にもよく行ってまして、
そうですか、
当時 SL が走っててですね、
その時代、
はい、もうその時代です、その時代よくね行ってね、本当にこの清流が流れる横をですね、のどかに走る、このね、東京だとか大阪とか都会にない雰囲気があるので、ここに行って地元の方と触れ合うというのも大切な、支援鉄応援鉄かなと思いますね。
そうですね。 それに合わせて一般のキハだけじゃなくて、やっぱ田園シンフォニーのような観光列車もあるので、はい、ちょっとゆる鉄さんとか女子鉄さんも結構乗りやすい、こう、なんだろう、イメージの列車。まあ、路線かなとも思うので、うん、はい、そこも含めてね、ちょっと丸ごと皆さんと一緒に愛して応援していただければなと思いますし、うんうん、あと、まあ、社長もね、また番組に出ていただきたいですよね。
うん、そうですね。
ちょこちょこ東京いらっしゃってるんですよ。
はい、もうね、うん、来るときはぜひともね、番組に来て、はい、素敵な笑顔で頑張ってるなというね、自分の仕事あるんですよ。あるけども、ほとんどその熊谷鉄道の方に。
美容師さん、
美容師さん、ね、
そう、ね、美容室オーナーなんですよね。
はい、もうそれもまあ、はい、そっちよりかやば、それも大事だけども、もっともっと大事な熊川鉄道なんとかしなきゃダメだというね、ね、いうような方でございますので、はい、皆さんまたね、どっかでお会いする時あると思います。
はい、はい、ね、もしくは我々が足を運ぶか、なんかね、スタジオにお越しいただくか、はい、お話も聞いていきたいなと思うんですが、まずは第一速報として、はい、まあ、全線開通日が確定ということで、はい、はい、お届けさせていただきました。
はい、
以上、今週のペチトピでした。鉄道さん、いらっしゃい。さあ、このコーナーは、鉄道マン、鉄道ウーマンなど様々なゲストの方に乗り継いでいただくコーナーです。
はい、
さあ、本日はですね、念願の、はい、デザイナー、川西康之さんに乗り入れていただいております。よろしくお願いいたします。
待っていました。
お待ちしておりました。もうね、なんか3回ぐらいスケジュールのアタックをさせていただいて、
はい、
ちょっと過密ダイヤすぎて、うんうん、その日は長崎におりますとか、うん、その日は北海道におります、うん、その日は船に乗っておりますとかで、はい、なかなか会わなかったんですけど、
はい、ちょっと。いや、心得だったらいいんですけど、はい、先生、それ海外にも行かれますから。
そうですよ、海外にいらっしゃることもありますから、うん、ね、こうやって乗り入れていただけるの非常に嬉しく思っております
。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。さあ、早速ですが、私の方から改めてね、ちょっとプロフィールをご紹介させていただきます。はい、川西康之さん、1976年、奈良県の四季郡川西町生まれ。まあ、川西さんが川西で生まれた。
はい、そうでございます。
はい。川西さんって川西町に多いんでしたっけ？
いや、3世帯しかありません。
はい、そうですよね。
はい、
この話をちょうどね、その奈良の、まあ、この番組でもお届けしましたけども、王子町のイベントで、はい、はい、いらしていただいた時にも話してもらって、はい、わずか3世帯。
そうですね。はい。
本籍は寝屋川でございます。
寝屋川です。私の、本当ですか？
近所、本当に寝屋川市役所へ。
嘘。でも逆に私、滋賀やから、
本籍は。そうか、そうか、
ね。そうそうそう。うん、そうですか。じゃあ私のその生まれ育った、うん、それはちょっとまたちょっと即席にそれますが、
はいはい、
その
寝屋川さんとも
ね、はい、戻して、はい、ご経歴としましては千葉大学の大学院、はい、自然科学研究科デザイン科学建築系の博士前期課程を修了されていらっしゃいます。
はい、
でその他海外でもご活躍ということで、
はい、
デンマーク王立芸術アカデミー建築学科の招待学生でいらっしゃった。
はい。
はい。そして、株式会社一番線の代表取締役として、今ご活躍でいらっしゃいます。
はい、
テレビのね、ご出演も非常に多くて、うん、私も共演をさせていただきましたけれども、BS日テレ、友近玲児の妄想トレイン。
あ、はい。お世話になりました。
お世話になりました。あと、情熱大陸でも特集がね、うん、組まられたりとか、本当にご活躍でいらっしゃいますけども。
そうですね。
はい。まだまだ知らんことあった、寝屋川。
寝屋川。
宝石寝屋川。そうだったんですか。うんうん、じゃあもう川西さんのルーツ、お父様がってことですかね。
そうですね。父方がだいたい寝屋川、平方、尼崎に散ら
ば
っております。尼崎。
尼崎。
尼崎近いですよね。
立花一丁目です。
すごい、なんか何かとご縁を感じる、ね。
そうですね。
三両編成ですけど。うん、そうですか。うん、ね、いやでも、川西先生結構私がこうやっていろんなちょっと鉄道のエンタメ番組とかにも引っ張っちゃうから、うん、
はい、
すいません、様々お付き合いいただいてるんですけど、うん、そもそも、先生がこうやって、お仕事をされるようになったきっかけっていうのも、建築家を目指された、デザイナーを目指された、もしくは、ま、海外でもご活躍でいらっしゃいますけど、いろいろ学ばれる中で、鉄道やりたいなって思ったのか、なんか、 どういうきっかけで今のご経歴になったのか、うん、詳しく伺っていいですか。
はい、
はい、
まあ、僕は生まれ育ちもずっと奈良なんですね。
はい、で、まあ、本籍は寝屋川やけど、
はい、
はい、
で、まあ、大体高校生ぐらいになると、まあ、将来あなたどうするのと、うん、大体専門の道を選ぶことになります、うん、
はい、
で、まあ、デザインとかものづくりですとか、うん、まあ、そういった方向に進みたいなというのがあったんですね、
うん、
はい、まあ、その中で、まあ、近鉄の沿線で育ちましたから、
はい、
まあ、電車も、うん、まあ、子供の頃から好き で、
う
ん、ね、で、そのデザインや、まあ、建築とか街づくり、特に建築という道に進めば、うん、そのまあ、ヨーロッパの方では建築家が、うん、まあ、鉄道の車両をデザインしたりですね、うん、で、街づくりをしたり、建築をホームベースにしとけばいろんなことができるぞということをですね、うん、うちの王子から、うん、まあ、アドバイスいただきまして、ですから、まあ、専門のことを学ぶのであればまずは建築にしとけよというのを高校の頃に知りまして、であるならば、まあ、とにかくじゃあ建築についていろいろ学んでみようかなと思いまして、うん、はい、もう高校の時なんかもうそんな勉強とかできないですからね。
私が好きな川西先生のあのブラック部分で。はい。
で、大和郡山の近鉄の駅前にですね、はい、当時は本屋さんが2軒あったんですよ。
ありましたですね。
線路の両側にですね。
はい。で、そう、上りと下りありました。
はいはいはい。今も、
一個から下り側のね、はい、コロッケの美味しいとこをちょっくりして左側、
ね、コロッケ美味しいとこそこ押すんですよ、深田さんね。
昨日食べたんですよ。昨日実はこれ収録なんで、昨日花火をね、夜桜行ってきたんですよ。
値段めちゃめちゃ変わってないですよね、あそこね。
割と安い
です。ですね、
はい、計算ね、電卓とは使わないんですね。コロッケ4つにハムカツ3つに、で、フランクフルトンどうのこうの言ったら、みんなね、計算してくれるんです。
あ、もうパパパー
って。パパって、もうすごいですよ。
すごい。
合ってるんです、それがちゃんと。
あ、ちゃんと間違って
へ
んの。
間違って。
よかった。
うん、ソロ版でね、たまにソロ版で計算するけどね、昔から。金額もあまり変わってないし、そのお客様の接するのも変わってないです。
あら、はい、コロッケの林。
はい、そうです。そうです。
すぐ出てくる。
南田くんも好きなところです。
好きなところですよね。
はい、はい。昔、看板すらなかったんですよ。
うん、あ、そうなんですか、うん、
今でこそなんか有名店になってしまって。
そうそう。
そう、大きく出てますね、はい。インスタグラムとかも頑張ってやってる。う
ん、昨日もえら並んでましたよ。
はい、はい、
本線戻しましょ
う。え、本屋さん行きました
ね。はい、この駅前に林もあるし、まあ、本屋さんも2軒あったと。
はいはい、
うん、
で、建築の専門雑誌とか、うん、いろんな本をとにかく手当たり次第、
はい、
まあ、眺めるわけですね、
うん、
で、ただ当時ですよ、当時の建築のそのまあ建物とか完成予想パース、予想図みたいなのがあるんですけど、はい、
うんうん、
はっきりと僕からするとなんかあんまり面白みがないなと正直感じたんですね、うん、
はい、
でところがある日まあ、専門誌で、まあ、当時商店建築って今もありますけど、うん、専門雑誌を拝見するとまあなんと美しい完成予想パースっていうのは完成予想図なんですけどね、完成予想図があるのかなと思って見たら、その同じテイストで鉄道の専門雑誌にも同じようなパースが載ってて、それがまあ今のドンデザインの水戸岡さんが描かれたパースだったんですね。鉄道の専門誌にはその当時787系ツバメ号っていうのが1992年の7月15日から走り始めるぞというニュースが出ていて、同じ時期に商店建築という建築の専門誌にはまあ水戸岡さんが手掛けられた海の中道の福岡の博多湾に浮かぶホテルの美しいバースが描かれてたりとかですね、なるほど、こんな建築や鉄道車両をその仕事の領域に関係なくですね、
うんうん、
美しくデザインされる方がいらっしゃるんだなと、
うん、
いうことを知りました。
じゃあもういわゆるそのドーンデザイン研究所の、まあ、ね、友近さんも大好きな水戸外地さんが、いわゆるその師匠であられるとか憧れというか、大和郡山の本屋さんで出会ったその一冊からすごくないですか、ここつながるんだ。
で、
はい、
プレゼンタクティックスっていうですね、
はい、
水戸川さんの、まあ、作品集みたいなのが、その、
はい、
出ると、建築の専門誌ですね、はい、でプレゼンタクティックスっていう本は、当時で確か4,000〜5,000円したと思うんですね。
結構高くそうですね。
で、高校生の自分からしたら赤チャートより高い本このようにあるんかと。確かに、
ほんまやで。ね、めっちゃディレクターさん笑ってますよ。ねえ、おー、
4,000円とかもする本なんか、ひえーと思ったんですけど、注文したんですよ。
で、
注文したんです。本屋さんのカウンターで注文したんですよ。
はい、
ほんだら、待てど暮らせど来ないんですよ。
はい、
ね、今、ネット通販なら、翌日来ますよね。1ヶ月ぐらいかかって、でも毎日その本屋のカウンター行って、まだ来てんのですか言って。で、やっと1ヶ月かかって、ほんまに奈良みたいな田舎、あかんわと思いながらですね。で、その本を、まあ、手に取ってですね、で、お家帰るその電車の中で読むわけですけど、まあ、こんな美しい世界があるのかなと思いまして、まあ、ぜひこういう道へ進んでみたいなと思いました。はい、
そこから川西先生が生まれていった、だから、
その
近鉄が育てた、そして水戸岡さんの背中を見ながら、もうまさにネクスト水戸岡英二さんっていう存在としては、多分川西先生しかいらっしゃらないと福原さん、
そうですね、あの前も言った、ただ川西先生のね、カラーがあるんですね。
そうなんです、そこもまた
違うんですね。
そう、そこ、あ、じゃあその川西先生と初めてお会いできた時とか、なんか覚えていらっしゃったりします？
大学入ってですね、はい、で、
あ、結構早い、
大学入りまして、
はい、
で、千葉大学っていう学校だったもんですから、
はい、
で、当時まだインターネットが出始めた頃だったもんで、まだ電話帳タウンページと、あの前輪の地図をひっくり返してですね、
はい、
ドーンデザイン研究所は東京都板橋区どこどこにあるぞというのを突き止め、で、あの、もう今じゃまるっきりダメですけど、アポなし突撃したんですよ。
行ったんですか？
直接行ったんですよ。
こんにちは、こんにちは言って、マジですか？
あ、そのものですよ。
いやいや、
すごい、すいません、私、あの本の話は実はすでにね、書籍作った時に聞いてたので、ごめんなさい、テレビ屋さんの悪いところで、知らんかったみたいなふりしましたけど、その話はほんまに初耳です。ほんまですか？
ほんまに言ってまして、中丸町の、今は亡くなりましたけど、
今は池袋ですよね。
池袋です。池袋から歩いて20分ぐらいのところ
ですよね。
事務所へお伺いいたしまして、
はい、
で、どうやってピンポンしたのかもう全く覚えてないんですけど、まあ、ともかく、まあ後から分かったんですけど、
はい、
奥様がお対してくださいまして、
あ、そうなんですね。
で、水戸岡が若い学生さんには頑張ってくださいと言っておりましたということで、
はい、
いっぱいお土産いただいたんですよ。今も伺ったらお土産いっぱいいただくんですけど、
ね、そう、お土産めっちゃくださいますよね。
くださいます、もう、あ、そういったらもう何でも出てくる。
結構貴重なサインとかもすぐいただけちゃうから。
でもラジオ聞いてる方皆さん一旦ダメです
よ。お仕事で伺っているので、は
い、
我々は、は
い、なんかもらえると、はい、
そういうことじゃないんですから。はい、すいません。はい、
当時ソニックっていう特急のデザインを、
はい、いいですね、
終えられたばっかりということで、
はい、
そんないろんな本当に貴重なもの、はい、今もうちで家宝にしてございますが、いろんなものをいただきまして、で、 まあいつかこんな風になれたらいいなと、
うん、
へー
思って、はい、うん、
あ、じゃあその時はご対面はさすがに控えられたけど、うん、お土産は奥様経由でもらえた、
うん、ドンデザインさんの1階のところがギャラリーになってましたね。
あ、そうですね、
はいはい、そこではいろいろと拝見させていただきました。
へ、はい、じゃあお仕事を始めてこう相対したみたいなタイミングもきっと出てくるんですよね、うん、
それが2004年の春ですね、
はい、
2004年の3月の12日ですか、
はい、覚えてらっしゃる、
うん、九州新幹線の新八代、うん、鹿児島中央南半分の開業と
一部開業の時、
はい、で、はい、私どもの肥薩オレンジ鉄道の、はい、開業ですね。旧鹿児島本線を引き継ぎまして、
なるほど、
で2002年の11月頃だと思いますけれど、
はい、
私当時オランダのアムステルダムっていうところで建築の、うん、まあ、仕事してたんですけど、
はい、
で九州の新幹線できる、でそのいわゆる並行在来線と呼ばれる第三セクターの鉄道が肥薩オレンジ鉄道という名前に決まりました。ついてはロゴマークを募集しますという募集のネット記事を見つけましてね、
はい、
でそれをこれは応募して、
うん、
ぜひ、うん、取り立てていただきたいなと思って応募したんですよ。で2003年の春頃ですか、
はい、
当時肥薩オレンジ鉄道の本社熊本市内ダニヤマ本町ってところにありまして、
うん、
でそこからお電話いただきまして、
はい、
まあ、応募総数700いくつの中から選んでいただいたと、
は
い、でまあまあ私ども僕が作った狙い通りのデザインを、
うん、
まあ、評価していただきまして、
はい、
肥薩オレンジ鉄道の、ね、ロゴマークって今も検索して見ていただけると思うんですけど、うん、ちょっとこうオレンジが2つ並んでるような、
そうですね、
はい、うん、
近所の市場行ってオレンジ買ってきましてね、オレンジ鉄道っていう名前だそうで、でオレンジゴロゴロゴロゴロ転がして、
はい、
まあ、オレンジが2つの車輪で、
うん、
でまあオレンジっていう果実はちょっと上の方がこう根も枝の付け根のところがちょっとキュッとなってるんですよね、
うん、
デコポンとかなんかまさに
そうなってますよね、パチッと膨れ上がったりとかしますよね、
はい、でそれを横にしたら、まあ、うん、まあ2人がチューしてるような、
うんうん、まあ、確かに
そんな、
はい、
形になったらいいんではないかと、はい、
うんうんうん、
でほんまはオレンジ鉄道のロゴマークですね、
はい、
これ間に緑色の路線図、
うん、
で当時11市町村あったんですけど、はい、だと思うんですけど、
うん、
その市町村と路線図を描いたロゴマークなんですけど、
は
い、本当は僕のおすすめはもう1案あって、
あ、もう1案あった
の、この路線図がないやつだったんです。
へ、
もっとキスっぽいキスしてた。
またもうチューしてた感じだ。
そっちは、僕はそっちを選んでほしかったんですけど、日本の、お役人は選ばないんだろうなと思って、
はい、
それを和らげた案をもう出したらやっぱりそっち選ばれたなと思って。
でも狙い通りですね。
結構狙い通りに分かっていただいたので。
へー。あ、これ。ちゃんとホームページにも引き続き掲載があって、うん、
はい、
まあ、試合情報ということで、肥薩オレンジ鉄道の、ね、ページですが、新しい鉄道に全く新しい若々しいロゴマークを、ね、オレンジの果実はまず鉄道の基本である車輪を、そして親しみある社名からイメージしました、うん、熊本鹿児島県両地域に根ざす人々の触れ合いや愛を結ぶための安全で安定した輸送手段であることを意図しています、うん、でこの中央のね、最初は、うん、先生が押してなかったその緑の歯は、はい、鉄道が地域環境に優しい交通機関であることとを意識しており、意図しており、さらに沿線の路線図をかたどっています。肥薩オレンジ鉄道は、白根海と東シナ海に面した各駅と町とともに 実りある未来と想像をもたらす願いを込めましたと。なるほど。
いいですね。ローマ区で僕一番綺麗だなと思うのは、あのパリ交通公団アルテペっていうのがあるんですけどね、はい、アルテペのロゴマークって本当素晴らしいなと思って、それに対抗してやろうと思いましたね。
なるほど、はいはいはいはい、あれかっこいいですよね。
あれはですね、はい、女性が上を見上げてるようなロゴなんですよ。
あ、そうなんですか、
へ
ー、出てくるかな。
RATP ロゴって検索したら出ると思いますが、
は
い、まあ、アルテペのロゴも
これですね。緑の輪っかに確かに、ちょっとこう上向きの女性の横の輪郭みたいなものが、
ね、
はい、
やっぱりあの
青字で、うん、
これはあの実はアルテペのロゴはですね、これ実は、はい、この中の青色の線はセーヌ川を意味しています、
うん、あ、そうなんですね、
はい、で緑色はパリの都市圏を意味しています。
本当だ、イラスト使いが、ね、フランス語で出てくるのがちょっと読めないんですけど、
なんですけど、こうやっぱり女性らしさっていうのを、
はい、
出してるって、あのですから、なんでしょう、理屈っぽい説明と色気的な説明の両方が備わったロゴってのが、
うん、
あの良いロゴなんだなと。
あ、この実績から、うん、
人間ってやっぱりあのローマ区って大事ですね、うん、あの家紋っていうかシンボルですから、
はい、
あのはっきり申し上げますと、きちんと理屈を整えて説明できなきゃもいけないし、
うん、
で、あの、わあ、綺麗だな、好きだなって思わせる、どちらかというと感情とか感性に近い部分でも気に入っていただくっていう、この両方が必要なんですよ。
そうですね。
RTP の場合はそれ両方あるんですね。
確かに。
女性的で美しくてっていうのと、で、あの、セーヌ川でありパリ都市圏を説明ですよっていう、はい、理屈っぽさと色気の両方がある。
う
ーん、でシャツオレンジもやっぱりそのそれが必要だと、
うん、
思いまして、
シンパシー受けてる感じが並べると分かりますね、うん、皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、うん、あ、パリメトロの今あれですね、前面部分にも描かれてる車両もありますね。
そうです、あ、そうですね、
うん、いやちょっとあのパリに行った時の写真ちょっと見返そう。ここからじゃあインスパイアされたものが
今、うん、まあやっぱりアルテペに負けたくないなって、
で700数点のまあ結構プロの中から選ばれて、
うん、はい、
でそれがきっかけで、まあ、JR 九州は、まあ、いわゆる水戸岡鋭治さんのお膝元である、
うん、
で平行在来線部分は、まあ、皆さんご存知の通りこう、まあ、第三セクターになる、
うん、
でそこでお仕事が勝ち合うというか、
うん、
それで出会ったのが2004年の3月12日ということですか、水戸岡先生と、はい、
ローマ区選んでいただいたのが2003年、つまり開業1年前なんですよね、
はい、その春、うん、
で残り1年で何をするかと言いますと、そのロゴマーク使って、
はい、
まあ、視察オレンジ鉄道としては、まあ、総延長119キロですか、
長いですよね、
長いです、うん、で、まあ、鹿児島熊本っていう、
はい、
うん、まあ、仲がいいとは言えない両県にまたがってですね、仲良く、
はい、
あの鉄道をやっていきましょうという鉄道会社だったんですね、
はい、
ですので、まあ、いろんなことをやらなきゃいけない、でその中でですね、デザイナーとか建築に関わるものは、
はい、
うん、どんどん提案して仕事を作りなさいっていうのは、私は大学で学びまして、大学の恩師の栗生明という建築家がですね、
はい、
とにかくどんどん提案して仕事を作るんですよと、
はい、
いうことを教えてもらいましたんで、ロゴマークをきっかけにそのポスターも勝手にデザインして、
はい、
ポスター駅名表切符のその下地になるグラフィックパターンですかね、
あ、
そういうのも全部 勝手に作って、
はい、トータルデザイン
トータルデザインを勝手に、持ってたんですよ、
はい、
そうなんですね。
そうすると、まあ、当時 の、 あの社長が、まあ、島津忠宏さん
という、はい、
まあ、後に越後ときめき鉄道の社長も務められる、うん、まあ、島津さんが、
はい、
じゃあもう全部川西君にまとめますよという、まあ、ことになりまして、今でもその駅名表もそうですし、
はい、
切符の下地ですか、うん、今でも使っていただいてますね、ま、
いわゆる呪文と言われるような
ところですね。そうですね、呪文ですね。で、まあ、いろいろご提案したんですけど、まあ、やっぱりもちろんデザイナーや設計者が勝手に考えることっていうのは、うん、はっきりなかなか全部が実現するわけではありません。もちろんコストや技術やいろんな事情があって、はい、まあ、なかなか難しい面が多いんですね。
うん、
で、ただ、旧鹿児島本線というのは、まあ、何しろ、7%7燕号が、
うん、
白縫い海東シナ海に沿って走る一番の見せ場だった、
そうですね、
ところですから、
確かに、
それを引き継ぐ鉄道会社であるならば、まあ、あれもこれもって余計なことを考えるわけですね、
うん、
で、ただもちろんはっきり言って9割うまくいかない。そうですよ、そうです。だってデザイナーが考えることなんて妄想ですからね、はっきり言って、もちろん一生懸命考えるんですけど、
まあ、鉄道に愛があったとしても
なかなか、なかなかね、やっぱり特に開業までたった1年というのはもう現場はとんでも大騒ぎです。
それはそうだとは思います。
はい、もう県庁、熊本の県庁から出向していただいてた当時の専務の小玉さんって方が、
はい、
まあ、県庁の大ベテランの方でしたけど、
はい、
私も役事からいろんな許認可事業に行政マンとして関わりましたけど、鉄道ほどきつい許認可事業はないと。
やっぱ認可取るのが大変だ。
あらゆる許認可事業の行政として、行政の中で鉄道ほどきついものはないと。もう本当にコメントされるほど、やっぱり鉄道ってのは本当に難しい事業、
はい、
でその中で本当に、うんうんうん、まあ、児玉専務当時の大工蔵さん、まあ、島津社長をはじめ、うん、本当にいろんな方々ってお支えいただいて、
うん、
それでもできないことも多くて、
うん、
で、まあ、こんな感じでできないことも多くてすいませんという手紙を、うん、水戸さんにしたためたんですね、
うん、
で、こんな感じで申し訳ございませんなんていうお手紙を書いたら、
うん、
ある日ドンデザインさんからお電話いただきまして、
はい、
で、3月その開業日の
開業日の
夕方に、
はい、
当時の城山観光ホテル、
はい、
に来てくださいということで、はい、で、水戸さんとそこで初めてお会いしました。
そうだったんですか。うん、
で、
何のご用件で呼んでもらったんです
か。JR 九州さんの宴会。
ああ、そうなんですか。へえ。じゃあ、
で、
はい、
当時の、はい、もう JR 九州の、もう完成、社長以下。
はい、
幹部の皆さん勢ぞろいで、
まあ、一緒にやりましょうみたいなことですか。
いや、
はい、
僕が書いたはずの手紙が、うん、回覧板で回ってたらしく、当時、
はい、
鉄道事業本部長だった唐池さんから、はい、君、君面白いこと書くねっつって、うん、なんで読んだのね。
あら、
うん、
そうだったんですか。じゃあちょっとその水戸岡さんに当てたというよりも、うんうん、まあ、ちょっとね、
うん、
心もとないみたいなお詫びの気持ちじゃないですけど、うんうん、なんかこう多分情熱がわーっと伝わって役所の皆さんを、
うんう
ん、動かして、うん、そのままなんかこいつは骨があるみたいな感じで回されちゃったみたいなこと
ですか。まあ、やっぱり、
はい、
まあ、今思えばですね、やっぱり気持ちを伝えるって大事なんだなと思いますね。
上、それはめっちゃ、なんだろう勇気が出ますね。
かおりさんおっしゃる通り、はい、気持ちが伝わってなかったら回覧で回らないですわ。
確かに。
そのまま引き出しの中
に。でもさ、個人的に宛てた手紙だからさ。
そこはちょっとね、
ねそこはね、はい、でも結果、うん、憧れの方ともね、そこでお会いできてるから、うん、オーライとして、うん、だからね、唐池さんまで、だから当時社長ですよね、うん、今。
当時、鉄道事業本部長。
まだ本部長の時。うん、じゃ社長にもなられる前。ほうほうほうほう。うんで、うん、じゃあそのいわゆるこう懇親会場で、うん、まあいろいろやっていこうみたいなことになられたんですかね。それもなかった。いや、
まあ、でも、はい、今も変わってますよね。あの、うん、もう僕は引退するからあとは川西君頼んだよとか。もうそれも20年以上同じこと。
ね、
僕は引退するから、
はい、
なるほど。
でもずっと現役でご活躍ですもんね。
お元気です、
ね、あらすごい。ちょっとまだまだでお話を伺っていきたいところなんですが、あの結構あのすいません30分番組でコーナーだけで30分があのちょっと経過してしまいましたもので、あの後編はちょっとまた来週ということで、
はい、
はいはい、あの月またぎでちょっとお付き合いいただければと思いますので、引き続きご乗車よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで鉄道さんいらっしゃい、本日はですね川西康幸先生のゲスト前編としてお届けしました。気になる続き、は
い、来週もぜひ皆さん聞いてください、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけであっという間にエンディングです。すごいなんかいいとこでちょっとね月またぎになっちゃいましたけど。
そうですね。
お手紙回される経験あります？
いやー、はい、ねーこ、まあ、まず今日内容良すぎた。
良すぎた。
濃い、
ね、あのね、
あの駒川さんの件もそうですし、はい、川西先生の話、もう終着駅なくなるぐらいね、
なくなるぐらいでしたね、
はい、
うん、もうあっという間に多分番組の想定していた時間ぐらいの最初、
ね、
最初30分番組で始まってるんで、はい、ね、
コーナーだけど30分超えてましたね。
そうなんですよ。
大きくね、
はい、でもまだまだちょっと聞けてないことがいっぱいあるので、はい、また来週ね、
はい、
はい、後編でお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、はい、まあエンディングもちゃんと締めていかないと、また1時間半とか喋っちゃうんで。
なるほど、はい、
はい、うん、気をつけて運行してまいりましょう。
はい、
はいはい、さあそして今日もですねエンディング、はい、まあレターちょっとご紹介していきたいと思うんですが、
はい、お願いします。
はい、久野さん福原さんこんばんは。こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、鉄ナーの西明石です。
あ、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、
シャープ24近鉄ダイヤ改正のお話、
はい、
興味深く聞きました。
はい、
恥ずかしながら五移動にはまだ行ったことがないので、はい、訪ねてみたいです。
はい、
乗車人数は富吉くらいですかね。
うん、
私猫は嫌いではないのですが、
はい、
体質上触れないんですよね。
うん、
俗に、言う、猫アレルギー持ちですと。
わかります。僕も猫大好きなんですけど、はい、アレルギーなんですね。
あ、そうなんですか。大変、
はい、小さい時猫触ってたら、うん、すぐに喘息が出てしまったんです、でもペット大好きですので、
ね、
はい、
うん、ワンちゃんは飼われてたことありました。ワンちゃんは大丈夫。
ワンちゃんは大丈夫ですね。あ、今日そうこちら来る時新幹線のグリーン車乗ったんですけども、
うんうんうん、
ワンちゃんはねあのケースの中に行ってね、はい、可愛いんですね。ちょうどあの違う席だったんですけども、はい、最後こう覗いてあの、はい、あの飼い主の方がニコッと笑っていただいて、
は
い、
どんなワンちゃんですか。
ね、あのね、チワワかなと思いますね。ちょっとあのケースの中に薄いあの網状になってるので、はい、パッと見たらあの目だけクリクリと早く東京に着いてよという顔をしてましたですね。
でも全然泣かなかったんですか。
いや、キュンキュン泣いてましたね。
キュンキュン
可愛い。でもその癒されました。もううるさくなく癒されながら、はい、いつの間にか爆睡してました。
すいません、朝早くからお越しいただいて、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい
はい、
で次回も楽しみに聞きますといただいてます。はい、であとレターで添付写真とかできると嬉しいなと。
あ、なるほどね。
うんうん、私は SNS は一切やってないのでレターに頼ってますということです。うんうん、レターでね、うん、どうなんだろう。これはスタンド FM 吉本グループだからちょっとね検討してもらって、つけると確かにね、より ね、
うん、
ね皆さんは利便性良くなるかもですね。
う
ん、
はい、まあ、あの検討させていただきましょうかね。はい、
伝えておきましょう、はい、スタイフの、はい
はい、
上の方に、
はいはい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、さあそれではですね、はい、ここでお知らせですが。
はい、
原さんどうですか、はい、いろいろイベントも落ち着いたと聞きましたが。
そうですね、落ち着いたと思いながらでもですね、うん、4月に入りましてですね、うん、はい、今日は27
ですね。27
ですね、
はい、あ、明後日イベントがあるようですね。
そうですね、ゴールデンウィークの初日29日なんですけども、はい、これは奈良県にあります、駅で行きますと近鉄大和八木駅で、
はい、
前にですね近鉄百貨店柏原店がございまして、うん、6階の催事会場で鉄道トークショーを行います。
おー、すごい。
はい、
はいはい、
柏原市政70周年、うん、そして宮崎市との姉妹、都市協定を結びまして、はい、60周年ということで、そのイベントの方で私ゲストで、まあ、いろいろと地元で活躍されている方が出るんですが、私は、はい、トークショーでですね、はい、本当にこの、奈良県の柏原市周辺の鉄道、うん、柏原市の鉄道を、皆さんにお伝えしようかなと思っております。詳しくは、はい、奈良県橿原市のホームページをご覧ください、
うん、はい、だから橿原市もね70周年で木原さんと同じコキア、
そうそう、初めオファー来た時、うん、なんでとか言ってよく考えて、福原さんも70やねと言われて、
はい、
あ、そういうつながりかと思いながらですね、今年70コキコンテナになります。
コキコンテナ、
はい、
はいはい、
これもあるし、このサイトね、
コキコンテナの私が、はいはい、一応言わせていただきました、はい、の話は別にどっちでもいいです。
はい、
はい、で、まあ、でもコキはあれですよ、うん、福原さん、柏原氏、そして桑田さんですかね。
そう、そうですね、
はい、
サザンの、柏原氏さんも、はい、サザンさんもめちゃ、うん、ね、桑田さんも偉大なこと負けないようにねしたいかなと思っております。
はい、よろしくお願いします、はい、そして福原さん、もう一つちょっと大きなお知らせがあるんですか。
これね、初めてですね、こういったね、電波通じましても、うん、そこそ、はい、初めてちょっと、公開するんですけども、うん、今年の6月の9日の発売予定なんですけども、
はい、
出版会社さん、ワニブックさんからですね、
はい、
近鉄学という学ぶというね、本を出したいかなというか、もう出します。
出します。
はい、
あ、じゃあ原稿今まさに作ってるところですか。
もうまさにね、今言った出版社に入れて最終的な段階まで来ておりますので、は
い、
すごい、はい、阪急本には負けるか分かりませんけども、この3のもうそれに追いつくように頑張っておりましてですね、はい、うんうん、近鉄広報マンが、はい、解き明かす日本最大私鉄の強み強さの秘密を、いう本をね出します。
おめでとうございます、はい、
もうね、
はい、
必死のパッチ、まあ、パッチと分からんわな、ね、
はい、よう言うんですよ関西人ね、
関西人必死のパッチで本当に原稿を作り上げて、まあ、いろいろと皆さんのアドバイスを、こういただきながらですね、はい、まあ、自分なりにいい本をできたかなと思っております。鉄道をですね、線でつなぐんじゃなし、面でですね、はい、読み解くですね、近鉄割とね、もう巨大な鉄道会社なんですけども、うん、この本質でもあり、これから鉄道で行くのか、どうするのかですね、近鉄グループのことも詳しく書いておりますので、
はい、
はい、6月の9日発売予定でございます。これをお楽しみにしていただきたいかなと思います。う
ん、ぜひね、皆さんご予約いただければと思います。
はい、
はい
はいはい、そしてこの3も大量にいっぱいありますけども、
ありがとうございます。ちょっとね、いろいろやらせていただいてます。5月の17日日曜日11時半からですね、
はい、
庄原市民会館でイベントございます。
はい、
はい、これはかねてより、まあ、友塚レイジの妄想トレインでもコラボいただいております。
はい、
庄原駅周辺地区まちづくり協議会の皆さんとのイベントになります。はい、芸備線カレンダー2027公開選考会、はい、トーク&コンサートということで、
はい
はいはい、妄想トレインでも非常によくしていただいている徳永くんと、
はい、
あと初乗り入れですが、
はい、
千鳥さんの鬼レンチャンでもおなじみの、はい、STU48 の池田由良さん、
はいはい、
と3両編成でイベントをさせていただきます。
はい、
はい、でちょっとこの真裏にですね、毎年恒例の、うん、某静岡でのイベントが、はい、あるんですけど、ちょっと今年は重なってしまったので、今回こっちの方に行かせていただくことになりました。はい、はい、で土曜日はですね、別途庄原の、はい、界隈でロケをしている予定なので、もし、はい、目にかかる方いらっしゃったら、ぜひ、ね、エールをお寄せいただければなと思っております。
なるほど、これ楽しみですね。はい、まあ、そのつながりで、このさ、鬼レンチャン出たらどうですか。
いや無理でしょ。何でレンチャンすんねん。
いやいや、これ徳永君と、ね、はい、池田さんが出るから、はい、このさも
無理無理、
背負い鉄は間入りましょう、
ね、間入ってね、
はいはい、
あ、じゃあちょっとコーラスとかできるかな。プッシュプルっていうのだけはできんで、
あの
バックダンサーみたいな。
いやでも いや、はい、頑張ってください。
徳ちゃんでも数回しかね鬼レンチャンできてへんのに ね, ね,
あれ難しいね、
は
い、
めちゃくちゃ歌うまいお二人なんで、ご存知の通り歌手なんで、はい、あのその歌も聴けるようなので、
はい、なるほどなるほど、楽しみですね。
お集まりください、はいはいはい。さあ、そして5月の18日月曜日に発売日が決定いたしました。はい、お待たせしました、はい、阪急電鉄とファン大研究特本、こちら7冊目の書籍、はい、いよいよ、はい、出版となります、
はい、
阪急電鉄とファン大研究特本、いつの時代も阪急マルーンと共にということで、
はい、
私の、まあ、著者で監修にホリプロの名誉マネージャー南田雄介さん、はい、そしてスーパーバイザーに YouTube でもおなじみの阪急電車館館長の藤田雅之さんをお迎えしております、はい、ね、もう2月ぐらいにはあのこの書籍の話をそれかつラジオでもたっぷりしたんですけど、はい、すいません、よかったら遡っていただいて、赤江さんとか上野くんとか井原さんとかたくさん、ね、ゲストも、はい、水木さんもね、はい、連結してもらってますので、そしたらもう回復運転してください。もう忘れてるよみんな。はい、聞いてくださいね。いやいや、
絶対覚えてます、
覚えてますかね。はい、あと合わせて私あのこの PR であのラジオ出まくってますんで、この、はい、この期間、はい、5月頃からですね、
はい、
はい、あ、それこそダーリンハニーさんの旅列車とかにも乗り入れ、はい、いたしますのでご期待ください、はい、
あっちこっちに営業しますの で, うです、ね、もう皆さん、はいはい、あの協力立ってください、はい、
鉄道営業行きます芸人でやらせていただいております、
はい、
でその営業じゃないんですが、はい、5月27日水曜日、そして28日の木曜日に、はい、鉄道技術展、はい、大阪でこの度開催となります、
はい
はい、今回のテーマは人、物、街をつなぐということで、インテックス大阪で開催されます、
はい、
27日はですね、安全で持続可能な鉄道システムの確立に向けてというあの硬派な、
うん、
はい、まあ、シンポジウムのゲスト MC とパネリストで出演をさせていただきます、
はい、
で28日は毎年恒例のレールウェイデザイナーズイブニング、これあの鉄道技術展がない時も毎年、はい、行っているんですけれども、はい、こちらの、はい、コラボなんかも、引き続きご乗車いただければと思っております、はい、結構全国からデザイナーさんが、
ね、
はい、それこそ川西さんじゃないですけども、
う
ん、デザイナー志望の方とかも集まるので、うんうん、いろんな多分こう意見交換もできるかなと思いますので、うんうん、はい、良きご縁のね、こうレールをつないでいただく機会にしてもらえれば、
はいはい、この差は27日と28日の、
ね、
両日で、はい、ね、29日まで開催してる
ということで、そうですね、開催は29日までになりますので、はい、よろしければね、はい、ぜひあの3連チャンで行ける方はなかなかちょっと平日なんで少ないかもしれないんですが、うんうん、はい、ぜひねお立ち寄りいただければと思います、はい、
もし時間があれば、うん、あの阪急鉄道ね、あの阪急電鉄のと大、はい、研究本ですね、
はい
はい、これを持っていってこの3点が空いたらサインしてよというのは、
あ、確かに全然持ってきていただいたら、
うん、そう、時間があればね、
そうですね、うんうん、あ、ぜひぜひ合間の時間に、ね、うん、あの入れさせていただくこともできますし、うんうん、あと無事あの発売日も決定したので、
はい、
今後、大阪から、うん、書籍販売イベントとかもやっていきます、
はい
はいはい、いかんせんちょっと4本撮りなんで、
はいはい、
ちょっと情報がちょっと はい、ずれちゃう可能性もあるんですけど、
はい、
あのじゃあ奥田さん後から入れてもらえますかね、まとめ撮りして、あ、はい、うんって言ってくれてる、はい、まだ決まり次第お知らせもいたします、
はい、ぜひとも、
はい、はい、クノの X、 そしてトレカツラジオのね、はい、はい、X も見といていただければ最新情報をお届けできるかなと思います。
はい、
はい、続きまして最後に番組からもお知らせです、
はい、
この番組ではお便りを募集しております。 Apple のポッドキャスト、 Spotify でご乗車の方もスタンド FM のレター機能からお寄せください、
はい、
そして公式 X のフォローもお忘れなく。トレカツ1155でやっております。ハッシュタグトレカツラジオ1155でポストをしていただきますと番組で読ませてもらいます。ぜひ合わせてお寄せください。
はい、
さあそれでは今週も無事に終着駅に到着です。
はい、
さあ長らくのご乗車本当にありがとうございました。
ありがとうございました
さあお相手は久野智美と
元近鉄名物広報マン福原俊博でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼いたします。
良いゴールデンウィークを。車庫に入る回送列車です。
入庫よし。
この放送は奈良歴史芸術文化村の協力とキリクシャテックの提供でお送りしました。
つなげる、広げる、未来のレール、キリクシャテック。